こんにちは、S2 です。
トミーです。
コヨーテです。
今日はうまくできました。
いつもうまくできないの。
前回うまくできなかったじゃないですか。
なんて言うんだっけってなっちゃう。
そうそう、え、そういう流れだったんだみたいな。
そう、まあ何しろ今回は前回の収録から1週間しか経ってないですからね。割と覚えてるっていう話だけど、
いいこと。
うん、ハンマーのオンリーコンは行くの？
ああ、
今日締め切りだけど。
え？
今日締め切りだけど。
申し込み締め切り？
うん。行くなら申し込むけど。お、申し込むけどっていうか。
うん。まあ、ちょっと 日は確認しますけど、
9日、8月9
日。ケーブルなら行きたいな。8月9日。
板橋、うん、なんとか、
行けるか。
行けそう。200人ぐらいの会場だった
から。なんか、水野亮のことを考えているときに、たまたまなんだっけな、ルーンクエストか、ルーンクエスト関係のやつを読んでたら、ルーンクエストにもまあ混沌という概念から、混沌から混沌っていうその用語が出て概念があるんだけど、だからそれを読んでたら、何、水野亮とかも絶対この混沌っていう概念を通ったはずだよな、あの他のゲームとか他の作品のね、思ってたところで、ちょっとウォーハンマーのコントもしといた方がいいのかなみたいな関心がちょっとあるんですよね。
やったことないしね、ないゼロ、うん、しかも今どんなゲームになってるのかとか分かんないし。
そうだね。あれ何、ファンタジーゲームですよね。
わかんない、なんかいろんな種類があって、
は
あ、一時期はなんか未来の話をやってたような印象があるから。
あった。
なんかウォーハンマーのいうゲームが何なのかを本当に知らないなと思い。
確かにオンリーコンだったらそれいろいろ揃ってる可能性もあるんだ。まだないこのオンリーコンのあれを見てないですけど、何も。確かにな、ワールドダークネスコンベンションやったんでしたよね。
そうですね、
はい、感触としては国外ゲー、同じ国外ゲーとして、
まあやっぱりその何をするかのあまり告知とかもされていない状況から半分ぐらいあの予約が埋まって、しかも初心者、いわゆる初心者の人がなんか最終的には10人ぐらい来た。
10人、
うん、なんで聞いたことはあるけどやったことがないっていう人が結構いっぱい来たっていう、なんか意外な感じだったんで、うん、
まあでも意外とか言ってるけど、僕ら二人ウォーハンマーに関して同じ話してますからね。
でもそれはなんかまたちょっと違う。
あ、本当。
まあまあでもそうかもしれないけど、
そう、まあ、さっき小与太さんがやったことないしみたいなことも言ってたし、だからそういう感じっすよね、結局やったことないしみたいな。うん、すごいな。あれ日本語版が出るんでしたっけ。
何の？
ヴァンパイアマスカレードの。
ああ、ヴァンパイア・ザ・マスカレードは日本語版の制作が発表されてるんで、
う
ん、
そうだよね。
年内になるのか。
昔はよくやったんで楽しみではある。買うは買います。読み切れんのかっていう。
でもなんか話では今までのヴァンパイアのゲームの中で一番スッキリしてるような気にして、そのゲームの体験自体を結構強化するようなすっきりとした内容の話に聞こえたので、
ゲームの
聞いた話だったら自分でもマスターできるからみたいな。今までのやつだったらちょっと難しいなという部分が多かったけど、前提となることが多すぎて、
はいはい、
もうちょっとその衝動とかにフォーカスした内容になってた感じを受けたので、ワイワイってなる感じなのかな。
自分なりのヴァンパイア像でゲーム組み立てられるみたいな感じですか。
うん、聞いた印象だと、うん、そのコアのシステムが強化されてるというか。
コアのシステム、ほう、
まあ、衝動とかの部分が。
そうなんだ、
うん、
楽しみにしておきましょうか。
そうです。
で今日はですね、爪セッションっていうのをやってみたいと思います。
爪セッション
そう、爪将棋ならぬ爪セッションっていう感じですけど、まあ、爪将棋は最初の盤面があって、でそれを詰めた状態、つまり王が逃げられない状態に その指定された3手なら3手、5手なら5手で、盤面を遷移させていくっていう、まあ、ゲームって言ってもいいのか分からないけどパズルですけど、同じ感じで僕が、まあ、その将棋は王手詰み状態っていうものが論理的に誰が見ても客観的に定義できるからできるけど、セッションはそうはいかないんで、最初の状況と最後の状況を僕が出題、問題として出題するんで、2人は我らがこの前作ったねプレイヤーキャラクターであるクミヤが、その間を間の 手数をどういう風にするのか、まあ極端な話クミヤがいないシーンを挟んでくれてもいいけどどういう風に埋めて、最終状況になるのかっていうのを考えて、相談して考えて発表してもらいたいなって思ってます。
なるほど、別にあれですよね、詰め将棋みたいに、うん、あのその間の回答が1個しかないっていうわけじゃないんですよ、
ね、あそうそう、別解もね存在するっていうか、まあ、RPG みたいに無限に存在するなっていうふうに思って、
なるほど、
言っていいです。
ちなみに1手っていうのはあれですか、うん、判定1回とかそんな感じですか。
いや、まあ、なんか RPG は忘れてくれて、
忘れた
よくて、まあ、映画の1シーン、フィアーがよくやったような映画の1シーンぐらいのことをなんとなくは思ってます。だから、まあ、映画の1シーンもなんか流度いろいろで、すごい細かい手を動かすとか戦うみたいなのをシーンを分けてもやるみたいなのもあるし、まあ、10年経つとかいうシーンの立て方もあると思いますけど、そういう感じ。まあ判断迷うんで、まあ、普通に相談してくれたら、僕も初めてやるんで相談してくれたらいいし、まあ、さっていう感じだね。で、発表した後に僕がそれが正解か失敗かを、正解か不正解かを決めます。観点としては、まずそもそも面白、その場面展開が面白いのか、それから、はい、クリスタニアっぽいのかっていうことと、あと積み状態にちゃんとなんでなっているのかっていうことを基準に、最終的に僕の一存で正解不正解決めたいなと思います。
あんまりそのクミヤのキャラクターを覚えてないんだよね
覚えていない。あ、なるほど、
なんで、
はい、じゃあここでおさらいをしてみましょうか。まあ、僕がおさらいをするより2人がさおさらいをした方がいい。手元にキャラクターシートは終わりですか、組み合の。
ある。
ある。じゃあ、トミー君、読み上げてみてください。
名前、組み合、レベル5、出身地、フォレースル、種族、イニシエの民、性別、女性、クラス、スカウト、セカンドクラス、ベアマスター、守護神獣、ウルス。能力値は魅力度だけ18やって、あとはなんか8から11ぐらい
弱い
弱い
こんなキャラクターだったんだ
で、なんかスカウトっぽい装備は大体持ってる
面白いな。
そしてイニシエの民だったけど、神獣と混沌の戦争になんか巻き込まれた時に、戦場で破壊の限りを尽くしていたグリズリーに心を奪われて、クミヤはイニシエの神を捨てウルスマスターとなったのだそしてなぜか突然レベル5の能力が解放されて、でもウルスはなんでだろうなみたいな。
よくできてんじゃん自画自賛
で、単独の隠密能力とベアマスターとしての戦闘能力を生かし、その後単独で妖魔100体の巣窟を滅ぼしたこともある歴戦のセンスで、ラブラブルテを建設する際の指揮官の一人だった。しかしその裏にはフォルセリア世界に上位精霊ベヒモシとして転生した桐谷優吾の力添えがあったのだ。終わり
やっぱね、何回見てもむちゃくちゃなキャラだと思うけど、設定は思い出しましたか、小手さん。
うん、なんか主人公にふさわしい、きそのさっきキャラクターの先が気になる良い設定だと思います
感想も届いてなかったが今小手さんが言ったところってほとんど多分自分が決めた設定のところに言ってるからねまあじゃあキャラクターは理解したと。
はい、
まあ多分やってみた方が早いと思うんで、
ウンディーネになることが将来の夢っていうところがすごくいいな。
何を言ってんだって感じだけどね
確かにそんな話あったなと思って、は
い、でまあ将棋はね、一応一手詰め問題っていうのが多分一番簡単なのであるけど、一手詰めってつまり僕が整理した最初の状況と最終状況のことになるから、二手詰めからことになりますね。じゃあ1問目、2列目問題です。最初の状況は夜です。木でできた小屋の一室に組屋が閉じ込められています。 手足が縛られていて、入るときに見た感じでは、クミヤがね、その小屋に入るときに見た感じでは、入り口、大部屋、そして今いる小部屋というふうに続いている建物です。で、大部屋には人がいて話し声が聞こえる。どの部族の集落かは、まあ、事前状況としては提示されません。で、この後、一シーン挟んで、最終的に夜の集落、クミヤが、人目につからないところを一人で歩いていると。で、雲の切れ間から時折月が顔を覗くとき、少し緊張して辺りを見回してしまう。そんな自分が少しおかしい組屋でしたっていうシーンです。じゃあこの間に挟むシーンを二人で相談して決めて、で改めて3シーン説明してみてください。
これは何をというか、どうなればいいんだっけ？
事前状況のシーンで2人が決めたシーンで、最終状況のシーンでつながるように物語が展開するように皆さんが考えてくれます。だから、まあ、物語が展開さえすればいいから、時系列は極端な話、いいです。回想シーンを挟んでもいいです。二手詰めで回想シーン挟んだらもう終わるけどね。
で、その最後のシーンは何？
今言った、もう一回読みますか、
うん、
あ、そうか、そういうことか。まあ、一応読み上げますね。夜の集落、人目につかないところをクミヤが一人で歩いている。雲の切れ間から時折月が顔を覗くとき、少し緊張して辺りを見回してしまう。そんな自分が少しおかしい。これ貼りますね。そう。見返したいってことでしょ。これ必要ですよね。あれ、今発生して見えてる？
私は見えてる。
見えてますね。僕なんか、あれ、これを、あ、モバイルの方がノーションアプリを起動したから同期が取れたのか。今何もしてないんだよ、ね、さっき貼った。じゃあ相談してください。その間に僕次の3手詰めで。
あ、これね。
はい、はい。3手詰めを用意しておきますわ。
で、小屋の一室に閉じ込められている。で、これを2手詰めってことは1個シーンを挟めばいいってこと？
そうそう。
まあ、これは、
まあ、練習問題と思ってください、
うん、サクッといけますよね、きっと。まあ、方向性としてはクミヤがウルスマスターなので、この閉じ込められて縛られているところで、なんか一人で反省しているとウルスのなんか守りみたいなやつがハッチを右に開けろみたいな指示を出してきて、このウルスの言った通りに部屋を脱出すると脱出できるっていう感じなんじゃないの？
いや、でもそしたらあれですよ、人目のないところを一人歩いていて、月が覗いて緊張して辺りを見回してしまうけど、それだったら別に緊張するのはおかしくないから、それだけだとおかしいんですよ。
まあ、ね、まあ、確かに組はあんまり緊張するタイプの時はないかもしれないけどね。
だからやっぱりここの最後の状況に至るためには、自分の安全がこの集落の中で確保されている必要があるんですよ。で、そのためにはやっぱり全ての敵をなぎ倒す必要があると思うんですよね。
でもやっぱりその緊張というのが警戒の意味の緊張でない方が面白いんじゃないの？
なるほど、
うん、
あ、じゃあウルスから、違う、フェネスから見られて自分の悪事を咎められてしまってちょっと緊張したみたいな、
まあ、そういうことかもしれないし、なんか裸になってしまっているとか。
あ、そうか、イニシーの民なら裸を嫌がるのか。
お、確かにそんな設定があったような気がするな。
あと、ちなみにスカウトなんで普通に縄抜けできると思いますよ。
うん、じゃあ、
まあ、ちなみに私の一押しはやっぱり桐谷優吾がぜひ上位精霊が大暴れして、うん、部族その集落を壊滅させて、自分もパーシャルで大暴れしてすっきりしたって言って帰ろうとして、でもなんかフェネスに悪いところ見られたなって緊張したけど、でももうそんな神はいないみたいな、
うん、
そんな神はいないじゃないな、別に怖くないしみたいなのがいいと思った。まあ、普通にベアフォームで剣族の姿になったんで、新人の民相手だったら咎められないし、知らないで帰っていったっていうのもありだとは思いますけど。
確かに今日時間制限は設けないつもりです。2人が
飽きる
方が早いだろうなって思ってるから
これはなんていうの、もうあまり時間をかけてもしょうがないというか、今俺の中ではあのこの最後に脱出したこれ脱出したのかな、
脱出してるかどうかも不明なので、
うん、
でも少なくとも部屋の中にいたのところから外が見える、まあ少なくとも窓があるような場所に移動してないとダメだし、縛られている状態から一人歩いている状態になってないとダメ。
まあ、もう自分の中ではこの脱出した後に悟りの部族のニャニャーンが組は本物なんでっていうシーンまで行っちゃったんで、あの
なんだろうラストはそれでいいんですけど経過をやるゲームなので経過を
全て後の話をしてる
もう飽きてる
もうそこまで行った俺の中では
来てる。じゃあそれを壊すためにデータ融合をどうやって動かすかを考えますよ、
う
ん、
そうだね、
G クアクス VS キリタニ融合みたいな、
そうそうそう、それを混ぜるぐらいがちょうどいいんじゃないか
じゃあ、あれかな、コヨーテさんは途中の経過はあんまり興味がないようない
や俺はあのウルスの指示に従って脱出する、ソドンを脱出するっていうルートを押しますっていうそれだけです。
そうそうで、うん、だから意見がすれ違うからどうすり合わせるかっていう話じゃないですか、う
ん、あでそれとあの別に同時に桐谷陽子が動く分には別にあれじゃない、その同じシーンにまとまるからいいんじゃないのって思ってるそのなんか、まあ、混乱なのかなんかあれなのか計画なのか分かんないけどに乗じて脱出してるのかな。
まあ、ルールがあるわけじゃないですけど、その様子を一シーンで表現する必要がありますね。
うん。別にその、まあ、脱出劇とそのこのなんていうの、建物で起こることは両立する、一シーンで両立すると思うので。だってベヒモスなんでしょ、
ベヒモスなんだよな、
真っ黒な影響があるんじゃないのと俺は思ったけど、単純にそもそもこいつとの関係は何だったんだっけ、
関係は何なんだろう
ページを聞きしないといけないな、
遭遇でしたっけ、
最後の方に書いてあった
の開口か、確か
開口してるね、
開口です
よ、開口してる、
開口しただけだった、
うん、開口してる、
特に仲良しというわけではなかった。
じゃあここで開口してんじゃないの、
そうかな、そうかも、
そもそもこいつはスカウトなんだ、
いや最初に言ったじゃないですかだ自分の設定しか読んでないもう分かってるんですか
ね、あのヤニャーが今月はどこって聞いたところまで行った
分かってるんですかね、絶対あのさっき
ここは
月はあの最後の状況なんだっけって言った時にあこいつ今自分のキャラクターの自分のストーリーだけ読んで聞いてなかった分かってるんですからね、
もうあのなんだっけあの ベルディア地方から月が見えないのかなって俺の中で今そこまで展開してて、
最初から来た
密林のあれでキャノピーみたいなのになってて、まあ、フェネスの目が届かないんだなって、
スミさん話が通じない
なった。
強制的に聞きますか。
いやでもゲームをやる以上勝たねばならない。
トミ君が一旦シーンまとめてみたら、もうそれでいいから悪いからだけ聞いて二人で意思決定できないんだ。
じゃあこの人が話し合いに乗ってくれないで。二人で意思決定じゃないですよ、この人が意思決定しないんですよ。
決まってないのはそのなんで緊張してるかだけじゃない。
そう、あとハウトゥーですね、どうやって脱出したか。そこは普通にクミアが自分がウルスマスターであることとスカウトであることのどっちを取るかっていう話じゃないですか。
ああ、あのそれで言うとここはなんていう の, そのタレントを使わない方向で考えてるけど、
じゃ あ, あのスカウト技能としての縄抜けでとりあえず拘束からは逃れた。
そうそうそう、うん、なんかそのどちらかというと能力的なことというよりはそのキャラクターの魅力によってなんか脱出する方法、魅力というかそのものによって脱出する方で考えてた。
でそのまま
その方がなんかあの広く展開できるかな。
じゃあスカート技能によって手足の束縛をほどき、入り口大部屋、今いる小さな部屋だから少なくとも人がたくさんいるところを抜けていくか、まあ部屋を壊しのどこかを壊して脱出するか。
あでそこでその桐谷優吾の、うん、なんていうか関わってくる、うん、来てなんか別に本人の能力とは関係なく脱出できた方ができるっていう展開をなんか思ってたけど、
じゃあ桐谷優吾が大地の精霊、上位精霊ベヒモスの力を使って、うん、あの地震を起こすので、
そうだね、
みんな怖くてわーって
なんかその明日地震が起こるらしいよみたいな話があって、そうそう桐谷優吾ので
それはクミアが桐谷優吾にお願いしますか、それとも桐谷優吾がクミアを見て自発的に地震を起こせますか。
まあそこはどうだろうね、まあ、
さっきのウルスに導かれたいなら桐谷優吾がコミュニケーションはないけど地震を起こしてみんなわーってなってクミアがどうしようって迷った瞬間にウルスがお告げを下す。
うん、なるほど。
で他の人たちは外に出ちゃっているので村の外に退避しているので、クミアは悠々と人目につかない夜の集落を移動できる。でなぜ緊張して月がの顔が覗くときなぜ緊張してしまったのか、そしてニャニャンはどこかいつ出てくるのか。
ニャニャンはあのこの最後のシーンの次の次ぐらいで出てくる。
いや今回関係ない。
関係ないけど、だからそこが決まってないとの逆引きできないから。
じゃあニャニャンにつながるためのあの、
まあ全然あの
少し緊張して見渡してしまうところは、
あ、そう、そこはなんかその青春。青春なのかな、桐谷優吾のことが好きなのかもしれないし、桐谷優吾のことが好きちょっと面白いよな。
いいですね。じゃあ雲の切れ目から時折月が覗いた瞬間にこの桐谷優吾の姿があ
の、うん、
巨大な姿を見て一瞬緊張してしまうんだけど、
うん、
でも桐谷優吾は味方だから緊張する必要なんてなかったのになって笑う。
それでいきましょう。
はい、
うん、
いいですか、決まりました。
はい、
決まった。
じゃあ発 表したけど、まあ、最初の状況と2人が考えたシーンと最後の状況を続けて説明してくれたら、あの描写してくれたらいいなと思ってて、まあ、最初のやつと最後のやつは多少語り口を改変してもいいです。じゃあお願いします。
じゃあお願いします。小池さん、
え、俺が
だってここまで全部俺がシチュエーションを出して小池さんがイエスノーで答えてシチュエーションを作ったので最後ぐらい締めてくださいよ。
仲間割れしてるけど、
ずっとしてますよ
割れるほど中で出なかった。
どうしようかな。
何でどうしようかな。指定した方がいいですか。その小説風に言ってくださいとか、その出来事を順番に言ってくださいとか。あ、じゃない。
うん、そのー悩ましいな。まあ、まず部屋からは出るか。まああのなんだ
っけ、
クミヤが部屋で手足を縛られていると、あの休憩のクマの人形みたいなやつが、
うん、
からウルスの信託があるわけなんですけど、ウルスもかつてその神々の時代に手足を縛られて閉じ込められてしまったことがあってその時に似たようなこの部屋に閉じ込められた肉体を持っていた時代にことがあったので、その部屋の鍵の外し方を教えてくれるわけですよ、信託で。で、まあクミヤはスカウトなので、まあそこまでなんかなんていうの、脱出できそうなのであれば、今までは脱出できるということをあまり考えていなかったので、あのそうしようという気にはならなかったけど、まあそういう脱出するという選択肢があるんだなっていうことによって急に元気になって、まあまずは自分の縄をほどいて、まあ部屋からは出ました。
何もしないで部屋からいると、あの大部屋に人がたくさん詰めてるんです
よ。そうだね。そこでその桐谷優吾をどう絡ませようかっていうのをと考えている。けど
それを相談してくれって言うしてんですわ。
だから相談してって言って相談した結果をこの人は採用しないのを知ってるので
本当に採用しないんだなって思って、うん、びっくりしてびっくりしてみてさ
なんかもう自由にしていいと言われると本当になんかいろいろ考えられたと
自由にしていいじゃん、発表してくださいって言ってくれたんですけど、あ、出来上がったものを発表してくださいって言
われた。だから結局あの大体こういうのはどうですかって提案しても最終的に小池さんフィルターを通して別のものに変換されるので
まあでもね、それは分かってて振ったんだったらトビー君にも責任はあって
まあそうだな。
でもまあ私が普通に淡々と処理するよりは面白いかな
って、時間をかけてもしょうがないので。でもな、なんかやっぱり三谷優吾とさ、最初にからこの時点で接点があるのかどうか、どっちが面白いんだろう。でもなんかな、ここで測定のシーンにしちゃいたくもない気もするから。
あ、一応言っとくと今日3問用意してますけど、
そう
順番とか関連は僕は関係なく作ってるので、うんうん、まあ、順番前後してるとか、まあ、最悪別の世界の話でしたとかいう話もなかないから神経質にならなくてもいいなとは思いますけど、それとは別の基準
で、そうそう、小池さんに持ってるんですね。この組み合わせのストーリーの中で、あのこれをなんかオリジンにしなくてもいいかなって思ったっていう。なんでもうすでに関係性はあることがよくて、 敵なのか味方なのかその中間なのかみたいなラインで言うとこれ中間ぐらいの方がいいかなって思ってるので。
なんでさっきそれが分かったの。一旦発表タイムは中断しますね。
そうですね。
そうですね。
手元の原稿とかまとめてみますか。
問題が崩壊した。基本のコンセプトが崩壊した。まあ、少なくともコヨーテさんが組合に対してなんか真剣に物語を考えようとしてる姿はいいなと思いました。
うん。
それぐらい。
同じぐらい、うん、
あの僕やエスミさんにも向き合ってほしいなって思いました。
オーケー、じゃあこれで結果を判定しましょうか。
あでも一応最後まで言うか。
言えるんかい。
うん、いやでもな。
まだなんか言ってる。
リタに言うわ、ここに。出てくるシチュエーションがあまり思いつかないな。イコモスなんだよな、きっと。
相談には時間切れを設けないと言いましたが、発表には時間切れを設けましょうか。なぜならここで止まる物語を多分読者は待ちきれない気がするので、
うん、
そんなわけでエンタメとして面白いコミックが圧倒的にダメなので、
うん、
これ不正解ですね。
不正解になった。
不正解です。もう言ったじゃないですか、これ練習問題なんだから、トミ君が言ったように、もう、あの、両力で抜けるか、スカウトのスケールで抜けるかを2択しかないんですよ。
そこだけ言えばいい。要素だと、まあ、難しい。
じゃあ、残念ながら、2手詰め問題、最初の問題は不正解でした。
いやー惜しかったな。
惜しかったな、本当に。
全く。
だってその感情の動きまで言ったけど、ちょっと桐谷優吾は難しかった。
いやいやいや難しい。それは相談の時間にタイムアウト設けないって言ってるんだから、相談すればいいのに発表のところで止まるんだからおかしいです。
ちなみに相談の段階では、あの町じゃねえや、組合に対して。
町って言っちゃった。
違う。組合に対して。クミヤが何も動けなかったところにきっかけとしてアスクエイクを起こしました、
うんうんうん、
でも動けないクミヤがウルスの教えによって動き出しましたっていう話を事前に提示していたのを、
うん、
コーチさんがどう解釈するのかなって思って見てたので、
なんでその最初の初動の桐谷優子がどうアクセスしてくるかっていうところで終わった。
そうそう、どうするのかなって思って
ここは難しかった、
ね、でもクリエイターはね、その視聴者に対して言い訳する機会は持たないんでね、諦めてください。
じゃあプレイヤーでしてください。
プレイヤーでプレイヤー。
はい、というわけで1問目は不正解でしたが、2問目3手詰めの問題です。最初の状況は読み上げますね。獣の牙の砦の中、クミヤは複数の人に取り囲まれて神妙にしていた。泥棒の嫌疑がかけられている。気弱そうなフォルティノの従者が状況を整理する。ケフシっていうのは人の名前ですね。ケフシのウルスの老神殿っていうものが盗まれました。盗まれたと。で、一度この老で封をした手紙は宛先の本人以外は読むことができないという神獣のアイテムでした。盗むような人はこの砦には他にいない。盗むような人はいない。で、神獣の民でない神獣の民の生まれでないスカウトの組合以外にはそんなことをする人はいないと、言っています。で、組合の言い分としては、 自分はやってないということだよねってそのフォルティモの乗車は確認します。というわけでクミヤは自分がやっていないということの証し立てとして3日以内にこのウルスの老神殿を持ってきてもらおうと思う。同承認者とそのフォルティモの乗車は承認者に聞くと承認者は一言うなずきます。それを見て盛り上がる一同、ただしクミヤ以外で、その間トンズラしないようにこれを預かっておくねと、球体のカゴのようなものという問題でしたけど、さっきなんか言ってたから球体のクマのぬいぐるみ、
うん、
を持って、を奪われてしまいます。大して役に立つものではないんですが、クミヤにはそれを手放せない理由がありました。かくしてクミヤはウルスの老神殿を探すことになりましたというのが最初の状況です。ちょっと長かったけどよくわからんとか聞き取れなかったとかありますか。まあ、聞き取れないのはテキストも貼るんで大丈夫ですけど、
よくわかんないんだけど、その、うん、何かがその手紙の中身の話をしてるってこと。
あ、手紙の中身は一切関係なくて、問題としては良くないですけど、僕のエゴが出ましたけど、なんとなく慎重なアイテム出したいなっていうだけで、盗まれてまずいものであれば何でもよかったです。
それが ないってこと。
あ、それがそう、盗まれたと、ケフシという人は主張しているってことです。
なるほど。
真珠のアイテムがウルス由来で老風なのがちょっとエモいですね。
エモいですか、よかった。で、他によくわからんってことはなければ最後のシーンにいきますけど、
うん、
はい、じゃあ最後の状況は、うん、そのウルスの老神殿を盗んだ真犯人が崩折れて嗚咽しています。その人は戦士ではなくて、前からこのラブラドルトリエに身を寄せてみんなの世話をしていた女性でした。傍らではその女性の息子がじっとみんなを平芸しています。女性はその動機と手口を語りました。まあ、ここは埋めてください。でフォルティノの従者は組合に処分を決めさせます。組合はどうするのか、これも埋めてください。だからまあ3手詰めと言いつつ 3.5 詰めっていうんですか、その最小状況に埋めてくださいもありますね。というこっちはもう分かんないこととかないですよね。じゃあシンキングタイム、シンキングタイム、相談タイムスタート。